The Real Management。リアル経営、企業経営の成功と失敗、等身大で語る台本なき社長のリアル。この番組は私ホッシーこと星川哲司が自らの体験をもとに経営やその舞台裏などをリアルに語っていきます。リアル経営は毎週金曜日朝6時に配信しています。おはようございます。自由人のホッシーこと星川哲司です。
おはようございます。スタークのガジロウです。
はい、それではブランドストーリーのリアルで、自社ブランドをずっとやってきた上で今度海外ブランドの話を2回続けてさせてもらいました。まあ1回目はね、結構自社ブランドと輸入ブランドの違いみたいなところで、結構長くなっちゃったのでね、2回に分かれましたけれども、で2回目のところでブルーラウンジとかマーウェアとか、カタリストとか、ちょっと変わりどころでスモーケースとか、そういったあたりをお話ししたと思います。
はい、
実はまあ海外ブランドで、まあ、初めからやってたのは本当にブルーラウンジとかね、ずっとこう創業した人たちと、人と人っていうところもありつつ長くやってたんですけれども、今日お話しするジョーボーンというですね、はい、ブランドについては途中から取り扱いを始めたんですが、おそらくまあトリニティの歴史の中でも一番大きな海外ブランドになるかなと思います。
前回の時は3、4個のブランドを説明してもらったんですけど、
はい、
今回はそのジョーボーンだけでいっちゃうんじゃないかぐらいの思い入れがあるような商品ってことですよね。
はい、そうです。やっぱりジョーボーンの場合には大きなプロダクトがあったり、会社としての規模も今までのブランドと違って、最初はそこまででもなかったんだけど、それの状態でも他と比べれば圧倒的に大きい会社でした。前のねブルーラウンジは彼らが2人だったし、まあ僕らも3人でっていうところの話をしたと思うんですけれども、まあ、ジョーボーンの場合には僕らがお付き合いする頃にも100人とかぐらいいたんじゃないかなというふうに思いますんで、その後もすごく大きく成長した会社になります。というわけでジョーボーンですね、
はい、
多分僕のことを知っててくれて、このポッドキャストを聞いてくれてる人はおそらくほとんどの人がジョーボーンは知ってるかなというふうに思いますけれども、まあ、知らない人ももちろんいるかなとは思うので、改めて最初からご紹介したいなというふうに思います。
はい、
ジョーボーンっていうのはブランド名なんですね。会社名はアリフっていう会社だったんですね、はい、なので一番最初に出したテクノロジーがジョーボーンという名前が頬骨なんですね。で頬骨の骨の骨伝導、骨から音が伝わるというところを利用して作ったノイズキャンセル技術から始まっている製品なんですね。なのでブランド名がジョーボーンというですね、名前になっています。で一番最初は軍用の技術を使って、まあ、何が骨伝導がいいかっていうと、まず周りがこうざわざわしている環境下において自分の声だけをピックアップして、それが集音されて相手に伝わるっていうですね、ヘッドセットを作ったのが一番最初なんですよ。アメリカは特に日本よりも、日本って今ちょっとねスマホになって少し変わったかもしれないですけれども、携帯電話を口と耳に当てて、それで電話をするっていうのが基本だったと思うんですよね、
はい、
ただ当時、まあ当時っていうかもうそういう意味じゃ20年前ぐらいですか、
はい、
ぐらいとか、あとまあスマートフォン出てくる前からも多少そうだったところもあると思うんですけれども、ヘッドセットで通話するっていうのがアメリカは主流になってたんですよね。カルチャーの違いがあって、はい、アメリカは本当に電車に乗って移動するってやっぱりほとんどの人がやらないんですよね。
はいはい、車移動、
はい、車社会なんで、はいはい、でそうすると片手をね電話で持った上で運転するっていうことになるので、うん、まあ危ないっていうこともあってハンズフリーといって、まあ、手を使わないで通話するみたいなことで、うん、ヘッドセットを使って話すようになるのが、まあ、結構主流になってたんですよね、
うん、
なので両手を使わずに話せるという意味でヘッドセットが重要なその携帯電話のアイテムだったんですよ、うん、まあ、今でこそ音楽とワンセットでね AirPods で通話もできるし音楽も聴けますよみたいな形でやってたんですけれども、うん、まあ、当時は通話専用のヘッドセットっていうのがいろんなメーカーからたくさん出てましたと。でその中で使うと問題になってくるのがその周りのノイズなんですよね。車で言えば周りの音がこうゴーゴーしてたりとか、ちょっと窓開いてれば風の音がしたりとか、そういったのがある中で自分の声を相手に届けなきゃいけないということで、軍用のノイズキャンセル技術である骨伝導っていうこの技術を使って一般のヘッドセットを作ったというのがこのジョーボーンの始まりなんですね。
なんか軍用の技術っていうのがなんかアメリカっぽいですよね。
そうだね、結構やっぱりねここに限らずだけれどもやっぱり軍需産業から一般に来るっていうのは、うん、結構いろんな分野においてあるんだよね、うん、ドローンとかもまあそうですよね、うん、日本はねそういう意味では戦後そういうね軍需産業っていうのがすごく大きく伸びてくっていうのがなかったんだけれども、アメリカとかね、まあ、中国はどんどんこうね、うん、防衛費は毎年上がってくみたいなことでやってたので、うん、そこから生まれる製品っていうのはいろいろ出てくると、うん、ということでジョーボーンという会社はトリニティが取り扱うもっと前に骨伝導型のヘッドセットっていうことで売り出していて、テクノロジー的にはかなりこう人気を博していたんですね。まだあのいわゆるガラケーの頃ですね、
うん、
でトリニティはその頃はまあ全然実は知らなくって、うん、どっかの回でちょっと話した気がするんだけれども、
はい、
Apple が iPhone を出した時に、うん、やっぱり Apple も最初アメリカで販売したっていうこともありつつ、うん、ジョブズ含めたアメリカ人がアメリカ人のために作った製品が最初なので、うん、このヘッドセットって絶対必要だよねと、
うんうん
う
ん、
いうところは Apple もあったと思うんですけれども、うん、自社開発してヘッドセットをiPhone と共に出したんですね、
うん、
これ実は Apple の中で歴代5個以内ぐらいに入る黒歴史のダメ製品で、
はい
はい、見た目はねすごい良かったんですよ、
はい、
すごいシンプルで小さくってかっこいいやつ。
あくまでその歴代5位っていうのはその星さん調べですよね。
そう
個人の見解ですよね。
はい、個人の見解、
はいはいはい、ありがとうございます。
アップルの中でも言っといてひっそりやめた製品っていうですね、はいはい、プレゼンでも出して iPhone とともにね、
はい、
しっかり全国のアップルストア含めて売り出したんですよ、
はい、
普通のね通話するっていうだけならいいんだけれども、そのノイズにすごい弱かったんですね。
うーん、
僕も買って持ってたけれども車に乗ると車のねエンジン音も含めた、うん、そういったものを全部拾っちゃう、
うん、なるほど、周音しちゃうんですね。
そう、もしかするとラボとかそういうテストでやってた分で音もいいしちっちゃいしいいじゃんってなったのかもしれないけれども、うん、本当にダメな製品だったんですよ、うん、でものすごいクレームが来たらしくって、うん、まあ、iPhone と一緒に大体みんな買ったんですよアメリカ人は、うん、で自分はね、うん、いいんだけど相手に自分の声が聞こえないですよね、うん、アップルストアでもすごい返品の嵐があって、うん、 で、その時に急遽代打として取り扱いされたのがこのジョーボーンのヘッドセットだったんですよ。はい、でジョーボーンのノイズキャンセル技術っていうのがすごいということもあって、うんうん、あのアップルも代わりに見た目もよくってかつちゃんとしたノイズキャンセルができてっていうものを多分探した上で一番良かったのがジョーボーンのだったと思うんですね、
うんうん、
でこれは一応ジョーボーンの歴代でいうと多分ね最初優先で2世代目かな。まあ、いずれにせよアップルの純正ヘッドセットの代わりとして、うん、このジョーボーンのヘッドセットがアップルストアで売られるようになったんですよ。
なる
で僕が毎年マックワールドとかそういったのでサンフランシスコに行っていて今までのアップルのヘッドセットに置き換わったこのヘッドセットってなんだろうっていうので、はいはいはい、まあ、もちろん買ってみるわけですね、
うんうんうん、
で今でもちょっと覚えてるのがノイズキャンセルがすごいとか言ってでもその時はレンタカー借りてなかったからどうやってじゃあノイズキャンセル試そうっていうので、うん、通話をしながらトイレに行ってトイレを流すと、うん、話してる間に僕の方でそのトイレ流してるんだけれども、
はい、
でも喋ってる相手には流したことが伝わらなかった。今から流すよとか言わなくって喋、はい、りながら流したんだけれども、
はいはい、
全然伝わんなかったわけ。あ、これはすごいなと、
は
あ、いうことで機能はやっぱりすごいし、うん、デザインもそれまでのヘッドセット本当にいろんなのあったんだけれどもみんなしょぼかったんですよ、
うんうんうん、
デザインがね、
うん、
まあ、アップルがそれで画期的なすごいっていうものを出したんだけど機能的にちょっと良くなかったっていうところもあって、うん、でこのジョーボーンは機能的にもすごいし、うん、デザインもかっこいいということで、うん、これはすごいなというので、うん、まあ日本で、うん、トリニティで取り扱って販売したい、
うん、
自分ももちろん普段使いたいっていうふうに強く思ったわけですね、
うんうん、
トリニティで今まで話してきた通りやっぱ自分で欲しいものがないから作るっていう話で、うん、これは自分が欲しいものがあった、うん、で日本には売ってないじゃあ自分たちでこのいいものを日本に持ってこようということになったのが始まりです、う
ん
う
ん、はいはいはい。
ということで取り扱いしたいってなった時に、はい、一般的にはこの時もずっとそうでしたけれども、はい、展示会があって、はい、展示会で製品をこうね出したりとかプレゼンしたりしててでそれが良かったらこれいいじゃん日本で僕らこういうことやってるけれども、
うん、
我々こういうチャンネルで売れるけれどもちょっと我々にやらしてよみたいなのを話して、うん、向こうが、じゃあこういうのでどれぐらい売れんのとかね、うん、あの条件とかっていうのをまあ話し合いながら決めていく、うん場合が多いんですけれども、
うん、
あのもちろん、ね、この場合って展示会出してる方はそういうのを目的に出してきてるから話が早いですよね、
うん、
やりたいっつったらいいよってなるわけですよ、
うん、
まあ、僕らが出展してる時だって逆にやりたいって言われたらね、いやインドネシアから来たこういう店舗持ってて、うん、こういうチャンネル持っててこれぐらい売ってるけど俺たちとやろうよっつったら、うん、あそうなのっつって条件ねいろいろ詰めた上で、うんまあ、代理店契約するわけじゃないですか。
そうですね。
だけどこのジョーボーンは展示会に出してない、
うん、
僕がたまたま単に見つけたっていうだけなんでお店で売ってるのはね。
へえ。
だからそういう話にはまずならないんだよね、
うん、
展示会にいないから
、うん、
ということでまずは一発ウェブサイトの問い合わせから送る、
うん
は
い
はい、ハローっつってこういう製品見たけど、はい、あのうちは日本で代理店やってると。まあこの頃はそんなにまだその自社ブランドメインでもなかったんで、
うん、
他の輸入ブランド前回お話ししたようなブランドとかをやってるよというところで紹介しながらメール送ったんですけど、
うん、
まあ返事はないんですよ。これは本当にアメリカ人とかアメリカの問い合わせフォームは本当に機能してない場合が多いし、返
ってこないですか？
返事来ないです。大体来ない。本当に、数回投げたけど返事来ないですよ、
うん、
でこの会社はたまたまのサンフランシスコのちょっとだけ離れたところにあるんですけれども、そんな遠くないんですよ、はい、本社が、うん、なので行くしかないなと、はい、ということで行ったんですよ。
だいぶアクティブですね。
そうだね、まあ、うん、結局ほらコンタクト方法がそれしかない
から、それしかないですもんね、
はい、うん、問い合わせしてもダメだしみたいな、
うん、
で電話がなんかあのカスタマーサポート専用みたいなのがあるんだけれども、
うん、
絶対そこ行っても無理だなっていうのもあったんで、うん、近いから行っちゃおうということで、うんうん、いきなり行ったんですね、
うん、
ただ普通の会社みたいな受付がないんですよ。
はいはいはいはい、
多分人が来るような感じじゃないんですよね、
うん、
会社が、うん、なので入り口でもう入り方がそもそも分かんないみたいな言ったけど
はいはいはいはい、セキュリティとかはあるんですか？
うん、そうセキュリティがあってだから中に入れないわけ。
ああなるほど。
でもう入り方分かんないし、なんかセキュリティは当然だけどアポイントがなければ通さねえぞみたいな感じだから、
うんうん、
しょうがないからちょっと見てて、
はい、
あの人社員じゃねえかという人が出てきたところでちょっとっつって声かけて、
はい、
で日本から来ましたと、
はい、
この製品を日本で販売したいんですっていうの言うんだけど、うん、ちょっと私分かんないみたいなのを3人ぐらい繰り返して、
はい、
割といたんだよね。1時間以上はいたので、1回素通りした人でまだいんのかみたいな感じで、うん、
はいはい、
ちょっと話聞いてくれたんだよね。
はいはいはい、いいっすね。
でその人にちょっと話聞いてほしいって言ったんだよね、
うんうんうんうん、
だけれどもまだ彼らもその急にアップルストアで取り扱われたり、あとキャリアショップとかでも取り扱いしてもらったりっていうので、いきなり爆発的に売れたというのもあって、まあそういう海外とかそういったのをやっていく部門もないし、担当もいないし、できることは今ないみたいないう話があって、まあこれはしょうがないかなというので、
うん、
一回その時には引き下がったんですよ、
いやけどだいぶやっぱ熱量すごいっすね。
そう、まあこれがね後でもちろん聞いてくるわけなんだけれども、
はいはいはいはい、
はい、でサンフランシスコは年にその頃は3回か4回行ってたんですよ。
結構行ってるんすね。
まあ1月はね必ず行って、うん、海外向け展開とかをやるのに、うん、アメリカ向けとかねやってて、いくつかサンフランシスコの南の方とかに会社があったりするところに行ったりとか、うん、アップルもねそこにあるしとかっていうので、うん、まあ行ってたところがあって、行くたびに一応行って、そろそろじゃないんですかと、
はいはいはいはい、
いう話をしてたんだよね、
はい、
本当に女王もこの頃はまだ 5,60 人とかなんだよね、はいはい、うん、多分組織もちっちゃかったから、
うん、
ちょこちょこ来るやつがいるなみたいな情報は多分あったんだと思うんだよね、
うんうん、
一回ちょっと上の方の人が話聞いてくれたんだよね。
うん、
その時もまだちょっと海外展開っていうのやってないしみたいな、うんうん、っていうのを言われて、
はい、
じゃあもうやる時には必ず教えてねみたいなことで言っていて、うんうん、で結果だから2年後ぐらいかな。まあ向こうもまあ相当売れたんだと思うんだけれども、うん、これ世界中にも売れんだろって多分まあ当然向こうもなったと思うし、
うん、
まあアップルも海外のアップルストアで取り扱いするとか、
うん、
まあそういったことも含めてグローバル展開っていうのが向こうの中でも大きく出てきたっていうところがあって。でその時に彼らもともと多分ノウハウはないから、あれ、うん、そういえば日本から来てるやついたなっていう話から、うん、そろそろ検討しようかみたいな話をもらうわけですね、うん、
そこまでにはどれぐらい、6回か8回ぐらい行ってるんですか？じゃあ
多分ね、まあ実際はどうだろうな、5回ぐらいかな、5、6回、
5、6回行ってるんですよね、
うんうん、
すご
っ。でもやっぱりね、彼らが例えば普通に グローバル展開しようと思うとノウハウない場合って結構そういうグローバル展開のコンサルがいるんだよね。
うん、
まあ日本から海外出すのもそういうコンサルいっぱいあるんだけれども、うん、あとはもしくはその世界にチャンネル持ってる人たちがいたりするんだよね。
うん、
でもしも先にそっちと話してたとすると、
うん、
トリニティって別にそんなに大した会社じゃないし、
うん、
当時ね、
うん、
2008年とか9年とかそういうぐらいなのかな、うん、だからそんなに創業してね経ってもないし、うん、っていうぐらいなんで、なかなかちゃんと調べられるともっと他にいいとこあるよねとか、
うん、
もっと大きな会社あるよねとか、うん、っていう風になっちゃってたと思うんで、
うん、
最初にちょっと汚い言い方だけど唾つけていたからこそ、うん、最初に話きてで、うん、海外展開ってどんな感じでやるといいのかなぐらいの話のところで、
うん、
できたんですね、
うん、
なので僕らが最初だったからこそ契約関係もなんか向こうもたくさんの国といろんな交渉した上でやってたら違うんだろうけれども、
うん、
おそらく僕らが最初だったと思うんで、厳しくない契約内容で取引することができたっていうところがあったので、2010年ぐらいかなに情報を日本で独占的に扱うっていう代理店契約を結ぶということができたんですね。
ノルマとかなかったんですか？
みんな最初そうなんだけどね、あんまり厳しいこと言ってこないんだよね、
本当の一番最初だったから、
うん、そう、結局自分たちがどれぐらい製品を売れるかってその状態の時には分かってないから、
あ、向こうも、
そうそうそうそう、
はいはい、
だからある程度海外で売った上で、例えば日本でねこれぐらい売れたっつったら、
うん、
じゃあ例えばだけど台湾は日本と人口これぐらいでこういう規模だから、うん、じゃあ人口が5分の1だったら、じゃあ売り上げも5分の1ぐらいまでは最低いけるでしょう、うん、みたいなことのリファレンスが出てくると思うんだけれども、うん、そういうのがなかったので、あんまり厳しいこと言われずに情熱と、
うん、
こんなにやりたいってずっと言ってきてるなら、うん、こいつにやらせる方がいいんじゃないかっていう、うん、ある意味冷静じゃない判断があったからこそ、
うん、
僕らみたいな会社が契約できた。
あのメーカーって褒めてくれると緩くなりますよね。なんか下手なバイヤーさんとかで、こういうところが悪いからなとか言ってちょっと条件良くしようとすると気持ちとしてはあんまり乗らないけども、
うんうん、
めっちゃ褒めてくれた人が条件面行った時に、え、その条件かってなったらちょっと緩めてもいいかなみたいな。こんだけ言ってくれる人に売ってほしいみたいな。
そうね、もちろん会社の規模とか販売力もあるんだろうけれども、
うん、
熱意とか、うん、製品のことよく知ってるとか、うん、勝手にね自分でね、うん、使ってとかっていう方が重要だと思うんだよね。
そうですよね、
うん、僕もね向こう行った時にはこういう製品でこれでこうやって使っててこうだみたいなとか、うん、っていうのをまあいろいろフィードバックもしたりとかっていうのをすでにしてたので、うん、はい、そういう形で流れとしては条本を日本で扱うことができるようになったのがそういう経緯というところになります、うん、でこれからちょっと製品の話に入っていくんですけれども、
うん、
いくつか大きな製品があるので多分時間の関係上まず一つ目、
はい、
まあ、彼らの一番コアとなった先ほどから言っているヘッドセットのところですね、
うん、
ここについてお話ししたいなと思います、
はい、
で元々はジョーボーンっていうブランドでジョーボーンっていう製品だったんですけれども、僕らが取り扱いを始める時にはアイコンっていうですね名前のヘッドセットシリーズが新製品として出てきたんですね。でこれが一番最初に取り扱いをした製品になります。でアイコンっていうのがデザインがかなり刷新された形のヘッドセットになっていて、
うん、
ちょっとねこのデザイン系のはそのポッドキャストで 説明していくのがかなりこう難しい製品になっちゃうんですけれども、はい、非常に美しいデザインの製品で、これもウェブサイトのリンクは入れておくので、ちらっとだけでもね見てもらうといいんですけれども、かなり美しいデザインで、デザイナーについては次回お話ししますけれども、この製品もすごく美しいデザインのもので、先ほど言ったようなノイズキャンセル機能はさらに進化しつつ、美しいデザインとパッケージもすごいかっこいいパッケージだったんですね。でこれをしっかりデビューさせていこうっていうことで始めたんですね。まあそれまでのヘッドセットはまずそもそも白か黒かシルバーとかぐらいしかなかったんですけれども、このアイコンっていう製品見ていただくと分かるんですけれども、もうイヤリングというかアクセサリーっぽい感じの見た目をしてると思うんですよね。この一番最初に我々がデビューするときに、やっぱ僕は本当にねこのデザインとかそういったところがすごく重要な製品かなというふうに思っていたし、自分がプロダクトをやっていく上で普段使いたいかどうかみたいなところがポイントだったので、デザインっていうのはすごく自分としても重要だなというふうに思ってたんですよね。ここの部分が圧倒的に今までの製品と比べるとかっこいい、僕の好きなタイプなんですよね。デザインがめちゃくちゃいいのに機能も兼ね備えているっていうところがすごくいいんですよね。この製品はジュエリー感がある感じがありつつ、ノイズキャンセルが非常に優れてるっていうところもありつつ、ここからのジョーボーンもちょっとこれもね長くなっちゃうんで次回デザインと合わせた時に話そうと思いますけれども、ソフトウェアを使うことによっていろいろカスタマイズすることができるような、ヘッドセットでは今までなかったようなことができるようになったんですね。まあ、あと彼らは音質、マイクじゃなくて聞く方の音質もすごく良くなったって言ってましたけど、まあまあそこはどうしてもある程度しょうがないかなぐらいのところだったんですけれども、まあ見た目ノイズキャンセル機能で通話すごくクリアにできる、しかもそのソフトウェアでいろんな機能を変えたりとかファームウェアをアップグレードできるヘッドセットっていうのは、まあ世の中にはなかったんですね。はい、という意味ですごい面白いヘッドセットを僕らが一生懸命展開するっていうことができたというのが、このアイコンというシリーズを展開した時のところですね。僕としてもこの頃は自社ブランドをずっとやってくっていうスタートではなく、やっぱり輸入代理店を結構メインにやってたので、まあ、これは一つの柱になるっていう風に思って、で彼らのこうロードマップを聞いたりとか、思想を代理店契約したんで本当にすごいいろいろ話し合う中で言うと、もうこの会社は他とは違う、ところを狙ってんなっていうところで伸びていくという確信はすごくありましたね。
多分これ聞いてる人の中にも起業とか考えてる人もいると思うんですよ。で、前々回の時に自社ブランドはいきなりリスクあるから輸入の方が簡単だよ、リスク少なくできるよって話し合ったんですけど、今日の話聞いたら結構輸入も大変そうって思うぐらい、こう情熱かけないとこれ取り扱えなかったんだろうなっていう。
そう、結局やっぱり自分たちがメーカーだったらさ、自分たちの製品を好きで、詳しくて情熱持って販売したいって思ってくれる人とやりたいじゃん。
いやそうっすよね。
いや俺たち売れるよとかって言われてもわからないから、やっぱり情熱っていうのがすごく重要な部分であるかなというふうに思いますね。 今になってよくわかるんですけれども、うん、当時ジョーボーンのプロダクトの責任者が言っていたのは、ガラケーからスマホになってきたちょうど時代なんだよね、 iPhone4 とか5の頃なんだけれども、うん、だんだんスマホになってくねってなった時に、すごく僕が納得した、これは未来そうなるなって思ったのは、
うん、
今までのように耳と口に携帯を当てて喋ると電話しかできないんだよね、
うん、
だけれども通話をヘッドセットにすることによって画面を見ながら話せるようになるんだよね、
うん、そうですね。
でそうすると、例えばだけれども来週金曜日空いてるみたいなので、うん、今までのガラケーだったちょっと待ってねっつって、
うん、
あの画面見て、あーっつって、あ、内容は大丈夫だよ、何、うん、内容はどう、あ、え、ちょっと待ってねっつってやってたわけじゃん
、はい、
今もやってんのかもしれないけれども、うん、人によっては。だけど僕はそれ全然スマートじゃないなと思ってたんで、うん、やっぱりその画面を見ながら通話ができる、うん、今後はそういう音声通話だけじゃなくてビデオ通話とか、うん、っていうのが出てくると、さすがにビデオ通話は耳に当ててできないわけじゃん。
無理っすよね。うん。
ね。なんでやっぱ話してくっていうところが出てくるという時代が普通になるから、音声、口の部分と耳の部分を両方司るデバイスが最重要になってくると、スマートフォンの次に重要なそのものになるというふうに言ってて、まあそうだなと。
うん、
で当時はそのイヤホンはねそれなりにはあったんだけれども、やっぱり喋るっていうこともやっぱりすごく重要なので、うん、ただのイヤホンじゃなく通話もできるものっていうのが重要だという話をしていて、いやそうだなと思って、で今ね10年ぐらい経って本当に今ね通話含めてさ、耳でやる人少なくなったと思うんだよね。うん、イヤホンなりして画面見ながら何か他のことをしながらできるっていうのがポイントなので、まあちょっとジョーボーンという会社最終的にはなくなっちゃってるんですけれども、このビジョンというか
先見の明はね、
はい、は本当に正しかったなというふうに思っています、うん、というですね、ジョーボーンの創業でありコアのテクノロジーを使ったものが骨伝導のシステムのノイズキャンセルで、そこにデザインとソフトウェア、そして未来に向けたビジョンっていうのがしっかりあったというところで、まあちょっとね値段が普通のヘッドセットと比べると3倍以上はしてたんで、やっぱ数千円だったのが1万円ぐらいいってるんで、うん、高かった高かったんで、数がすごい売れたわけではないんだけれども、うん、ものすごく反響や価格にしては販売台数は多かった、
うん、
というところがこのジョーボーンとトリニティのビジネスの始まりになりますと、うん、いうところで今回1回目ですけれども、
これじゃあ来週は実際販売してってどうなってったかとか、はい、あとどう衰退してったみたいな、そんな話も。
そうですね、骨伝導の会社だったんだけれども、うん、次大きな製品は骨伝導関係ないんですよ、
うん、
っていうこう製品がまた全然違う形で出てくるところも含めて、このヘッドセットより全然大きくビジネスが開いた製品が次もその次も出てくるので、
すごいすごい、
はい、これだけでもすごいんですけれども、さらに次の製品をご紹介するのと、先ほどちょっと言ったデザイナーとか、うん、そういったあたりも少しご紹介したいなというふうに思います、
はい、
というわけでまた来週も引き続きジョーボーンのお話を続けていきたいと思います。それでは来週またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
リアル経営、企業経営の成功と失敗、等身大で語る台本なき社長のリアル。概要欄にこの番組のウェブサイトへのリンクを貼っております。感想、メッセージ、リクエストなどそちらからいただければ嬉しいです。
毎週金曜朝6時配信です。ぜひフォローお願いします。
心 ここまでのお相手はホッシーこと星川哲司と
ラジローでした。
それではまた来週お耳にかかりましょう。